こんばんは。ロゴスプレゼンツキャンプレディオはパーソナリティが月替わりで担当していますが、6月はフラワーカンパニーズの、グレート前川が担当しています。フラワーカンパニーズというね、今年で36年になるバンドのベース&リーダーとして、まあ、活躍してるって自分で言うのはよくないけど、頑張ってる人間が僕、私グレート前川なんですが、この番組はアウトドアブランドのロゴスがスポンサーで、エンジョイアウティングを伝えるという題名題がありますので、一緒にアウトドアの楽しいトークを繰り広げてくれるゲストを呼んでいます。今回のゲストはポリシックスからふみちゃんです。
どうもこんばんは。
ご無沙汰。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰です。元気？
はい、元気です。はい、ポリシックスでベースを弾いておりますふみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ポリは何周年？今年
ポリね、去年が28だったのかな。あれ違う、ちょうど8かな。で今9年目に
9年目になってんのか。
はい、
ポリも長いからね。
意外とも
うだから我々フラカンとのな付き合いも20年以上だよね。
かなり長いと思う。
かなり長いよね、はい、だからデビューしたのその翌々年ぐらいに多分イベントに呼んでもらったんだよね、大阪でね。
前のドラム、
うん、だったもんね、
時ですもんね。
そう、あれが大阪のセカンドライン。
そうです、福島セカンドライン、
ね、のオールナイトイベントだったよね、うん、そうです。だからライブもあったし、はい、DJ もだからやらせてもらったもんね。
そ
ん俺
そうなんです、そうなんです。
そう、あれ楽しかった
な。あ、覚えててくださった。
いや、めちゃくちゃ覚えてるよ。だからそれからもさ、うん、いろんなとこで、まあ、とりあえず下北で会うことも多いしね。
そうですね。
本当に。まあ、とりあえずね、前々回ゲストで来てもらった、うちのローディのね、木村九太郎、
はい、
九太郎とかでも本当ね仲いいからさ。
そうなんです。
だから同じアウトドアチームって言ってもいいわけじゃん。
そうですね、
ね、だからいろいろ九太郎からはふみちゃんがこうだったっていうのは、うん、ことあるごとに俺聞いてるから、
うんうん、
ほんと近い存在だ
よね。そうですよね、お互いなんかこうそういう感じありますよね。
そう、
前さんに会ったら九太郎と最近会ってるとか。
そうそうそう、
あるし
あるしね、
はい、
そう、そんなね、はい、付き合いなんですが、
はい、
そうだ、ふみちゃんにもさ、うん、前回の武道館の時にもさ、その、まあ、今回もやってんだけど、月刊フラカン武道館って YouTube、ね、はい、ちょっと応援してください、うん、チャンネルやってんだけど、10年前もそういえばその時出、はい、もらったもんね。
はい、チャットモンチュのこと。
前回の時本当にたくさん応援ありがとうございました。これさ、俺らが2回目今回やるって聞いてどう思った、うん、と思ったでしょ。
やるなっていう。
そうです、
フラカン強いって思った。いや、
うん、まあでもね、
ビシビシにこう40周年とかだったらなんかまだわかるじゃないですか。
そう ね36周年で
ねっていう。
まあね、でも、うん、本当はだから35周年の末にやりたかったのもあったのね、うんうんうん、それはあったんだけど、うんうん、うまく取れないしさ、
うんうんうん、
かといって次の40周年まで待つのもないっていうかさ、バンド内はねすごく調子いいライブがやられてる自負があったから、ここでやった方がいいかなと思ってね、うん、
はい、
まあやるわけで
やります。いや、さすがです。
はい、まあそんなあれですが、まあこの番組はね、武道館のこともそうなんですが、アウトドアブランドロゴスがスポンサーなので、アウトドアの楽しみをね伝えられる方ということで、うん、まあ、ふみちゃんがぴったりかなと思って。
ありがとうございます。
本当
でも多分アウトドアのイメージ私あまり持たれてないと思うんですよ。
持たれてない。だからみんな、ふみさん、ふみちゃんそうなんだって多分思うだろうけど、うん、僕はねもうふみちゃんがこの数年、
はい、
もうキャンプにドハマりしとるっていうのをずっと聞いてるから。
そうなんです。
この話聞いた時にふみちゃんは呼ばないとって思ってたのね。
ありがとうございます。
そうなんです、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、フラワーカンパニーズのグレート前川のキャンプレディオ、ぜひ楽しんでください。まずじゃあ早速1曲おかけしますが、ふみちゃんの選曲でお願いします。
はい、1曲目はポリシックスの That's Fantastic に収録されていますシーフーです。
ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、これは、
はい、
アウトドア釣りあるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと釣りにちなんでるんですけど、
シーフード、
はい、まあ、シーフードなんですけど、
そういうことだね。
あの釣り私トライしようと思って竿を買ったんですよ、リールとね、
はい、
でまあ行って、まあ、釣れないと。で帰りにまあまあしょぼしょぼ荷物積んで、はい、帰ったら積み忘れちゃって、一回も釣れぬままあの竿なくしちゃったんですよ。
あの時じゃないの、テトラポットで転んだ時じゃなくて、それ。
あ、それじゃないです。
それは私が買う時だ。
それ別の時。
それは別
の時。あの時はまだ釣りじゃなくて。
それは釣りじゃなかったんだ。
そうなんです。海を見に行こうの会だったんで。
そうかそうか。
そうなんですよ。せっかく買ったのに。
まあでもまた買った。俺50超えて俺釣り始めたの俺も。
え、どうですか。
アジとかサバとかイワシとかの小さいのを釣れるんだけど、うんうんうん、釣れてそれをもういただく。
いただく、美味しいよね。
そこまで、うん、はい、だからキャッチ&リリースとかじゃなくて、うんうん、もういただくのまでがだから、はい、
まあちょっと俺原始っぽいじゃん、もともとがそっちに戻ることも大事だと思ってマジでね、はい、それいろんな生活の中で、
うんうんうん、
そこも含めてで、ね、はい、釣りをやってるわけですよ。
ある意味正しい哺乳類なわけですね。
そういうことです、はい、ありがとうございます。
なるほど、
オープニングでもね話しましたが、我々フラワーカンパニーズは2015年12月以来2度目となるフラカンの日本武道館パート2超今が旬を、今年9月20日に開催しますと。
わ
します。本当に9月20日はもう予定入っちゃってる、ライブ入ってる、まだなかったら来て、
ないはずです、絶対行きたいです。
いや本当来てほしいです。
いや
でね、
うん、
武道館とか、まあ、でっかいライブってやる時ってさ、
うん、
記念グッズっていうかさ、うん、その時の、
はい、
あるじゃん、
はい、
ふみちゃん目線、女性目線、
女性目線
っていうか、まあ、女性じゃなくてもいい、はい、ふみちゃん目線で、
はい、
今のフラカン、まあ、大体わかるでしょこんな感じで、
はいはい、
フラカンのお客さんはどういう人が多いとかもなんとなくわかる中で、
はい、
どういうグッズが作るといいとか、なんか
すごい個人的趣味なんですけど、うん、あのラッコポーチとかですかね、ふわふわの
ふわふわの、
はい、あのラッコっぽいさ、
ラッコっぽい、
ふわふわ、
あいいね。
女子結構ポーチ助かるんです、いろいろ。
そうかもね。
ちょっとリップ入れたり、お薬入れたり、うんうんうん、化粧品入れたりとか、いろいろ使えるんで。
ラッコってもともとはだって毛皮としてね、あれですごく、
うん、昔はそうだったんですよね。
大昔は使われて、それで乱獲しすぎて少なくなっちゃって、ね、あれだ。だからまあもちろん皮あれだけど、ふわふわとっていうのはね。
そう、ふわふわの。
ふわふわの好きな人多いよね、女の子あと、はい。何あれ。
なんですかね。まあもうずっと触ってたいみたいな。
俺まあふわふわ好きなんだけど。はい、うん、ふわふわ汚れるイメージがあるからさ。
でも洗ったら、
あ、そうか、洗えばいいのか、
ポリエステルとかだったら ね、
洗えば、
あの優しい洗剤でふわふわして。
女の子なんかふわふわするもん好きだよね。
なんですかね、うん、なんか かわいいっていうやつじゃないですか、やっぱりかわいい
そういうやつがやっぱりね、はい、あるんだよね。
あと私、うん、あれもいいな、あの手ぬぐい好きなんですよ。
手ぬぐいいよ、手ぬぐい俺も好き、
ね、ね、なんか手ぬぐいをなんかこう、うん、何種類かあったりすると最高じゃないですか。
あ、手ぬぐいってどっかね、うん、観光地行ったり、
はい、
旅行行ったりしたら割と買ってきちゃうタイプ。
はいはいはい、はい、なんかちょっと思います。私どっちかっていうと温泉、それこそアウトドア帰りにこう日帰り温泉みたいに寄って、
はいはいはい、
そこの薄いタオルを買っちゃう派なんですけど
薄いタオル、
はい、
あ、薄いタオルってあの太平洋フェリー の150円タオルみたいなやつかな、わかる、それ
わかります、わかります、
あれ好きなんだよ、あの俺太平洋フェリーのあれが柄が好きだからさ、
もうあのロゴいいです
ね、ロゴが、
はい、
あれちょっともらいたいなというぐらい
敵なのもいいですよね。
敵なのもいいね。
のしがついてる。
はいはい、のしがついてるのもね、
うんうん。
のしがつくっていうのはちょっと記念品っぽいしね。
はい、
その時のものだからね。
うん、なんか保存用と
保存用と
使う用とねみたいな。
二つ買っていただきたいみたいなね。はい、いなああいいね、うん。なるほど。
うん、
そっか。
はい、
ね、
うん、
あとね、なんか関係者からこれ、ね、メールが来てるのか、うん。なんだこれ。関係者からのメールが一通っていうの。ほう。
うん、
どんなライブに、武道館のことに関してか、これ俺たちの、うんうん、どんなライブにするか、演出映像などは特にライブが近づき具体的な話になるとメンバーの意見が違ってくるバンドが多いです、
はい、
その時の解決策をふみさんからアドバイスしてくださいっていうのがなんか
そんなこと解決したことない
の。もともとでも自分たちはどう、そういうの、そういうのでメンバーで、あ、これはさこっちの方がいいんじゃない、演出だったり、まあ、選曲も含めてさ、
意外とそんなにこう随分違うねみたいのはないですけど、
うん、
あったりすると、例えば私が、うん、んって思ってたりしたら、
うん、
リズムで私はこういかにこっちがいいかみたいな、
ちゃんと言う、
あのプレゼンですかね、
あ
のちゃんと言うっていうかプレゼン、こういうことするとなんか楽しいじゃんとかいろいろ
言ったら違う方に変わってくる
みたいなとかはしたかな、うん、
それはメンバー内3人でスタッフ含めて、
あ、スタッフもいたりも
する、うん、基本的に曲って、
はい、
例えばライブ演出っていうか、うん、まあ、演出セットリストっていうのはどういう風に決めてるの、うん、て
林が基本まず
一個叩き台出して、
はい、
林くんが出して
でどうすかねみたいなので、うん、みんなでこう意見みたいなの、まあでもそこでそんなに遠くにこう全く違う方にっていうことはそんなにないんですけど、うん、まあそこからちょっとこう変えてみようかみたいなのとかちょいちょい、でも最近は結構そのあんまりこう長いことやってると、
うん、
こういう感じの曲順ってちょっと固まり気味だったりするあるじゃないですか、
うん、
そこからちょっと離れようとして、
うんうん、
チャレンジしようかみたいなので、
あ、それありだよね、
うん、
俺らもさ、うん、基本フォーマットがなんとなく決まっちゃってるから、うんうんうん、まあ大体俺が決めるのが多いのね、うん、それを変えたいんだけど、変えるとやっぱりそれにボーカルのね鈴木とかがまだついてこないわけよ、はい、
その感じありますよね。
そうで、そうするとボーカルがうまくできんと、うん、ライブがかっこいいはずないから、うんうん、やっぱり、ね、基本そうなっちゃうから、でも多少変えてったりはして、うんうん、今まあチャレンジ最中なんだけどさ、うんうんうん、だからことによっては鈴木決めてっていうこともあったり、うん、フェスとかはスタッフに決めてというのもすごく多くなってきたの、はいはい、全然違うの来るから面白いから、なんかそのちょっとぶち壊す、はい、今までのこのキャリアをぶち壊す何かっていうのは、うん、ちょっとはねやんないとダメだもんね
って思ってて、
ね、そう、それは絶対
だね。あ、でもフラカンもそういうのってあるんですね。
あるある。それでもそう、いろんなさバンドってよく話するけど村だから、うん、それぞれのセットリストの作り方とかいろいろあるじゃん、うん、だからそういうのもさ、うん、他仕事行ったら、他仕事って言ったらあれだけどさ、うんうん、この先週出てもらった桜井さんのマーコロブラザーズの人たち、あ、こういう風にやってるんだとかって、うんうんうん、で去年俺ドハステンでも何本か、
はいはいはい、
近い人で、あ、ドハステンをこうやってやってるんかっていうの、うん、すごいね、それが勉強になるっていうか面白いんだよね、うん、あ、なるほど、こうやって決めるんだとかさ、でそれのここ面白いなと思った時には絶対フラカンでも、あ、こういう感じでやろうっていうのは俺取り入れるようにしててさ、
うんうんうん、
そう、
いや確かにまず見れることってないじゃないですか。
ないないないない。
でそのどうやってセットリストを決めるのかとか、
そう
だからその外で弾くって
そう、めちゃくちゃ面白いんだよね。
で面白いですよね、いろいろ含めて
知れるから、そうルール、これがルール、こういうルールなんだ、うん、わあ面白いなとかさ、
うんうんうん、
だからそこでやっぱりなんだろう、フラカンってこういうとこはいいんだなとか、うんうん、いいっていうかさ、あ、みんな多分楽だろうな4人ともとかさ、うん、思うこともね見つけられたりしてさ、そういうのっていうのはね。ふみ、うん、ちゃん武道館なんかさ、うん、来てくれるなら、まあ曲じゃなくてもリクエスト、こういうことしてっていうのなんかあったりさ、うん、それもちょっと一つ言ってよ。なんか
あの初お披露目のオーバーオールを見たよ、うん、
なるほど
武道館で初めて見るっていう、
それはね、はい、今俺も考えてる、もちろん考えてはいるけど、うん、まあチケットの売れ具合によるかなとか、
あ、そうですよね、
チケットたくさん売れたらちょっといろいろ奮発しちゃうかなって自分でも思うしね。
そうですよね。
いやでも、まあ、まあそれはまあちょっと半分冗談だし半分本気でもあるけどちょっとね、
うん、
何個かあるんだアイディアが。
あ、もうすでに、
うん、オーバーオール。で、同じベーシスト仲間の上野浩二が10年前も言ってて、はい、今回はやってくれるでしょうって言ったのが、うん、彼は前さん初めはスーツで出てくるのって、
うん、
スーツで出てきて、うん、1曲目がダワン、ツー、スリー、フォーバーンって始まったら、
うん、
上手下手から糸を引いて、あの俺のスーツにその糸がかかってるみたいな、
うんうん、
それがスーツがバーンって
左右に
飛んだらオーバーオールになるみたいなね
それめっちゃ演出じゃないです
か。そう、演出家みたいな発言をね上野浩二がしてたから、まあ、それもまあなくはないから、
なくはないですね、
なくはないからというの
はあるです。
まあ、いろいろね、その辺もちょっといろいろ考えていこうと思います
楽しみです。
ここでもう一曲かけたいと思いますが、これふみちゃんにフラカンの曲を選んでもらうという感じなんですけど、
うん、
はい、大丈夫ですか、
はい、いいですか、
はい、
あのラッコラッコラッコ
しかけてくれますか。
いや好きで、
あれいいですよ、いいんですよ、
めちゃめちゃいいですよね。
っていうか最初聞いた時どう思った、わ、よう作ったなと思わなかった、
うんって思った
そうやろ、うん、って
プカプカ、うんみたいな、ラッコ、うんっていう
でしょ、
はい、びっくりしましたけど、
ね、
36周年
ですね、やってます、
なんかもう抜けがすごいみたいな
そうなんだよ、
ここに来て、もう先輩にここに来て
とか言われなんですけど、いやいや、でもその通りなんだよ、
すごいなと思って、
まさか俺も55歳になってラッコラッコラッコっていうのをね、ラッコの踊りしながら歌ってる人の横でね一緒にベース弾くとは俺も思いもしないし
うん、うん、
あのキーワードは抜け
抜け
です。抜けがないとあんな曲はできないと思う
の。そうですよね、うん、いやその域にうちらも行きたいです。
じゃあすみません、曲紹介もしていただいていいですか。
はい、フラワーカンパニーズでラッコラッコラッコお聞きください。
ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
はい、お送りしたのはフラワーカンパニーズでラッコラッコラッコでした。今週のゲストはポリシックスのふみちゃんです。ここからはね、アウトドアブランドロゴスにちなみまして、アウトドアの素晴らしさを伝える楽しいトークを繰り広げられたらと思います。
はい、
そう、ふみちゃんといえば、うん、俺の中ではもうね、キャンプの姉さんなんだ
キャンプの姉さん、
キャンプ姉さん
そうなんですね、
うん、何きっかけ、ちなみに
あの九太郎、あの2個前の
2個前のゲストの九太郎が、
はい、木村九太郎にキャンプ連れてってもらったのがきっかけなんですけど、
なるほど、
コロナ禍でまあ近所には出れるけど、
うんうん、
あのお仕事ライブちょっとできないとか、はいはい、飲み屋さんはちょっととか、
うんうん、あったね
みたいのがあって、まあそれでちょっとキャンプやってるっていう、こう九太郎の話を聞いて、はい、私も連れてってくれないかと言ったのが、
はいはい
はい、そこからですね。
そこからか、だからね、レコード会社や事務所の人たちとやってる、はい、まあキャンプチームね、
はい、
海ちゃん九太郎が参加してる、そう、ね、そう、あそこ、あれが初めてか。
そうなんですよ。で、あのアウトドアやったことなかったんですけど、一個憧れで、あのロールプレイングゲームとかで焚き火とかするじゃないですか。
まあ、俺ゲームあんまり分からんけど、
焚き火を焚き火とか、うん、あとその火よけを作る、火よけってあの火、リフレクターですね。
あ、
焚き火の火を、
はい、火をね、うん、守る、
はい、木で作るとか、
はいはい、
ああいうのを作るのになんか憧れがあったんですよ。
焚き火とか確かに憧れあるの分かるな、
うん、で一緒に行ってる一人がすごい詳しい、
うん、ねえ、そうだよね、
姉さんが一人
で、姉さんがね、本当のキャンプ姉さんがね、
はい、はい、もうインストラクターの資格を持ってる、すごいよね、そう、子供たちに教えてたりとか、
ああ、そんなやってるんだ、うん、そう YouTube とか見たけど本当すごいもんね、
ガチです本当に
ガチだね、
はい、
でもそれって何、うん、よく言うさ、キャンプグッズとかそういうのをさ、はい、いろいろいいものがたくさんあるじゃん、欲しいものとか、
ね、
そういうのもやっぱり見に行ったりするの、
うん、しますします。で欲しくて、でも、うん、どうしようどうしようって悩んだり、
でいろいろ、まあ、全部買えるわけでもないからさ、欲しいのはたくさんあるだろうから、
意外とでもそのキャンプ系のギア その調理器具とかって、うん、家と両方使えたりとかもするんで、ああ、そうかそうか、その感じをちょっとこう家でも使える、キャンプでも使えるとかだと買いやすいというか、
あ、
う
ん、そうか、
ありますね、結構だシェラカップとか普通に家で使えますもん、
まあそうだよね、別に家で使ってていいものだもんね、
うん、そうなんですよ、薬味とか切って入れるとか、
うんうんうん、ああそうか、そういう使い方もできる
もんね、もあるし、
そうだね、
別にキャンプだけに取っとく必要もないかな、
そうだよね、うん、まあ、でもそうやって使ってる人って、うん、多いと思うよね。
だから
キャンプに行ってない人でもそのグッズがまたやっぱ可愛いじゃん、うんうん、可愛かったり、ちょっと独特なものあるじゃん、
はい、
だからそういうので、なんか俺アウターとかでもそうだけど、それで植えてるわけでしょ、
うんうん、そうそうそうそう、機能的なとかね、
機能的な、うんうん、そうそうそう、
それはあると思います本当に
ね、
うん、
そういう楽しみもあるから、
そうなんですよ ね
楽しみが、だから行って楽しいだけじゃなくて、その前もそうだし、
そうなんですよ、
何を持ってこうかとか、
何を買ってやろうかみたいなのも含めて、
で今回何食べようかとかもあるわけでしょ、
それ
なんか言ってたんだよ、
そうなんですよ、
これ良かったなみたいな、これ作ったのが良かったとか、これ持ってったら良かったなってなんかあるの、
あ、私あの串揚げ、
串揚げ、
うん、
串揚げ、焼けじゃなくて
揚げです、揚げを、メスティンとか、あの四角い、
メスティンっていう、それは、
ね、四角い、まあ、調理器具みたいなのあるんですけど、うん、それを持ってくとちょうど揚げ物にちょうどいいサイズなんですよ、うん、いわゆる焼き鳥の串に、はい、まあまあ刺してパン粉もつけて、はい、うん、持ってって油入れて、そのサイズがちょうどいいんですよ、
ね、
うん、みたいな、で少量の油で済むから、うん、あのキッチンペーパーとかに含ませれば、うん、その廃棄も簡単だし、それ、
あ、
あの燃やせられるとこだったら燃やすし、あれだったら持って帰るしみたいな、うん、あれ良かったですね、
揚げ物っていうのはすごいね、
そうなんです、なんか一緒に行く人たち、うん、まあ、4人ぐらいなんですけど、うん、テントは結構バラバラに立てて、一個こういろりというか、はい、リビングというか、
まあ、リビングあるわけね、
はい、
リビング
が、あの、焚き火ができる、うんうん、まあ、調理場兼みたいな、うんうん、でみんなお酒飲むんですよ、うんうん、泊まりで行くから、
そうそう、
でまあお酒のおつまみ的な当てが多いんですよね、大体、
まあ、そうか、だからカレーとかじゃないよね、そう、確かにみんな飲む人だもんね、
そうなんですよ、
お酒好きだし、
でそれぞれこうスーパー行ってかぶんないように、うん、何行くとか
ちょっとそれはもう事前に、ね、は
い、聞いて、
そうだね、う
ん、あと事前にあのこれ何々持っていくからっていうのを言ってかぶんないようにして、
前から絶対おもろいんだよね、ビフォーから、ビフォーも面白いし、アフター帰ったら次どこ行こうかとか、またね、
はい、そうなんです、
その連続でチェーンになるわけでしょ、
そうなんです、そうなんです、
ああ面白そうだな、
舞さんも行きましょうよ、
じゃあ連れてってもらいたいよ、
いや本当に、
うん、いや、なんかさ、うん、そういうビジターがね、一、
うん、
人だけじゃちょっとあれだからさ、うん、もう俺ともう一人ぐらいさ、一、
うん
うん、回俺山登り行った時もさ、はい、ストレイテーラーのひなっち、
うんうん、
ひなっちのチームに
ありますね、
俺とスピッツの田村くんが連れてってもらったのビジターとして、うん、
はい、
でビジターとして二人いたらちょっと心強いとこあるからさ、うんうん、でそれが本当楽しかったのね、うん、山登りってこんな楽しいんだっていうのはさ、うん、体験しないと多分話聞いてこんだけ楽しいのは分かるんだけど、
うん、
本当に分かるのは体験したらだもんね、
そうなんですよ ね体験しないとなんか見えないものとかあるし、
ね、そうだからキャンプはね、うん、ちょっと一つ心配なのが、
うん、
あの今ワンタッチテントみたいなのあるじゃん、
はい、
あれ俺もうめちゃくちゃ手先が不器用なもんなのね。本当に
本当に
本当に
そんなイメージ全くないですけど、
キュー太郎に聞いてみてびっくりするぐらいだよ。
本当ですか。
まさやばいよって言うと思うけど、
マジ
だからワンタッチのあれもね、できないの。
あら、
まず畳めないし。
マジです
か。だからそういうのでああもうってなるから。
あーダメなんです
か。釣りもそうだから老眼鏡も持ってくの忘れると、
あ
もう糸が入らない。
あ
そういうちょっとああ若い時にやってればこういうの楽だったのにとかさ思うけど。
なるほどね、うん、そういう細かい作業とか。
そうだからその辺がね、あの足手まといになっちゃいそうなのがね。
いやでもそれこう一緒にやってくる
ねとか、そうそうそう、そういう人がいたらね、
うん、ありですよね。
そうそうそう
ハードルはでもだんだん昔よりやっぱり低くなってると思う。
そうだろうね。
そう売ってるところも増えたし、うん、買える機会も多いし、うんうんうんうん、物もいろんなものがあるじゃないですか。
そうだね。
本当だからかなり私がキャンプ始める時も本当ハードル低くなったんだろうなって思うぐらい。
あ、まあでもそれでねハマる人も多くなったっていうのはすごくいいことだよね、は
い、いや本当そう思います。
いやそうか。じゃあそんなふみちゃんにね、うん、
はい、
アウトドアの魅力を一言でちょっと言ってもらって。一言で、
一言、創意工夫。
創意工夫、あいいね。
なんかその感じ
すごいね。横綱昇進みたいだね。
本当なんか
漢字4文字で
ごっさんです。
ごっさんです。創意工夫です。
でもなんかこういろいろこうやったらもっとこうなんじゃないのかっていうのを。
その通りだよね。でも、
うん、もっとなんか楽しむためにとか、もっと快適にとか。
さすが。
その感じが好きなんです
ね。ねえさん、さすがだね。いいこと言うな、やっぱりみちゃん。
ごっさんです。
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 まあ、なんで創意工夫、皆さんもね、これ覚えてください。はい、皆さんもね、アウトドアの魅力は伝わったと思いますが、うん、安全に気をつけてエンジョイ、うん、アウティングしてください。
はい。
ここでもう一曲ねまたかけたいと思いますが、はい、ふみちゃんの選曲、うん、アウトドアで聴くのに良いと思う曲をね、はい、紹介してください。
はい、まあ、アウトドアというかちょっと私の中では限定的なんですけど、うん、こう焚き火をしながら、ね、ちょっと遅めの時間に聴きたいなっていうので、うん、シンディ・ローパーのタイムアフタータイム。、はい、
それってキャンプチームのテーマソングとしてシンディ・ローパーが選ばれてるとかはないよね。
はないですね。
ね、前々回のキュー太郎もシンディ・ローパー選んでたから。
あ、何曲選んでたんです
か。彼はね、まあ、武道館のあれだったんで、ハイスクールはダンステリア、
うん、はい、
この間武道館彼見に行ってたでしょ。
あ、そういうことなんですね。
それで、はい、俺も話聞いてたの、一緒に行って人から、うんうん、キュー太郎1曲目から泣いてたよって。
シンディローパー人気やばいですね。
やばいね。でもタイムアフタータイムは合うな。
いいんですよ。で
それこそ夜、はい、焚き火でちょっと飲みながらさ、うんうん、ちょっと泣いちゃう瞬間があるかもね、
みたいなぐらいの話によっては。
そういうことで、そう話によっては。
そうでちょっとこうもう遅い時間で蛍の光的な、う
ん、的なね、
的ななんかこう後半の方に流れる、
後半の方にね、いいね、
いいんですよこれが。
いいね、
しみる。はい、
そんな思い出じゃあ聞いてもらいましょう。
はい、それではシンディローパーでタイムアフタータイムを聞きください。
ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
はい、お送りしたのはシンディ・ローパーでタイムアフタータイムでした。ここからはアウトドアを最高に楽しむ情報をロゴスがお届けするアイディアタイム GoTo800 のコーナーをお聞きください。
このコーナーはロゴスショップララポート立川立飛店より番組スタッフの小林が取材します。パートナーはロゴス東京支店鳥と昆虫博士の新橋さんです。
ロゴス東京支店の新橋です。
そして今週アイテムを紹介してくださるのはイケメン爽やかボーイ店舗スタッフの安岡さんです。
よろしくお願いします。ロゴショップララポート立川立飛店の安岡です。
さあ今日紹介する商品は何ですか。
はい、今日はロゴス氷点下パックポータブル冷凍庫です。
これ前も あるじゃないですか。そもそもの、
はい、電気冷蔵ボックスですね。
電気冷蔵ボックス、
はい、
新たにちょっと小さくなって縦45センチ横60センチぐらいのクーラーボックスで、あのビジネスホテルにあるようなコンパクト冷蔵庫みたいなの一回り小さいぐらいの冷蔵庫になっていますが、前あったものからのさらにパワーアップされてるんでしょうか。何が違うんですか。
そうですね、大きなところで、まあ、収納サイズというところがコンパクトになったので、よりちょっと持ち運びしやすいところが変わりました。
これもう完全冷蔵庫じゃないですか。
はい、
これをアウトドアに持っていく人というのはどういった人方が多いんですかね。
最近かなり盛り上がってきているのが車中泊ですね。
車中泊ね、
はいはい、そうですね、また近年だと防災で使われたりとかもされる方が多いので、一応これが AC、DC どちらも対応なので、保冷剤詰めて使ったりとかすれば、車の電源落としているときは保冷剤で持ちますし、車運転中はバッテリーからも引っ張っていくこともできますので。
なるほど、防災という観点からは非常に 有意義ですよね。
そうですね。
最近はいろいろとありますから、それを1個持ってるだけでも、要は家の冷蔵庫が完全にダメになっても数日分の食材などをきちんと保っていくことができるということですね。ちょっと持ってみましょう。あ、軽い。もっとなんかよく一緒の感覚で行ったら全然軽いですね。
大事なポイントを
教えてください。
はい、こちらの設定温度ですね。これが、電気冷蔵ボックス、前回までのものはマイナス20度だ、ったんですけども、今回はマイナス25度まで設定可能です。でこれ何がいいかというと、うちのロゴスの氷点下パック、一応マイナス20度で凍結できるようになってるんですが、うちの氷点下パックを確実にもう凍らせることができる温度になる設定にしております。
なるほど。じゃあこれと普通にクーラーボックス、はい、クーラーバッグを持っていると、はい、ロゴスの氷点下パックをこれで保冷してある程度のものをそっちに移して保冷して、はい、こっちで冷凍ことして使うとかっていうことの使い分けができるということですね。そうです。おー、優秀ですね。ちょっとこれからの夏はね、キャンプ場で何泊もするようなお宅もあるかと思うので、これが1個あって氷点下クーラーパックを持っていくと非常に有効なキャンプができそうですね。
はい、
じゃこれを持って今年は挑戦しますか。
そうですね、暑さを吹き飛ばしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
安岡さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日紹介したロゴス氷点下パックポータブル冷凍庫は全国のロゴスショップやロゴス公式オンライン店でもご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。
氷点下パックポータブル冷凍庫は持ち運びができる冷凍庫、これはあれですね、屋外のライブとかフェスにあるとすごく便利だと思うんですけど、防災なんかでもねこれ使えるとは思うので、お家に1台あると相当助かるものなんじゃないでしょうか。ではここでまた1曲聴いてください。20年ぐらい前の曲です。フラワーカンパニーズで深夜高速。ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
お送りしているのは、フラワーカンパニーズで深夜高速です。フラワーカンパニーズのグレート前川がお届けしているロゴスプレゼンツキャンプレディオ、ゲストはポリシックスのふみさんが来てくれました。はい、エンディングのコーナーになってしまいました。
あっという間、
あっという間になっちゃいましたけど、ちょっとフラカの宣伝まずさせてもらいますが、はい、9月20日フラワーカンパニーズね、フラカの日本武道館パート2超今が旬が開催します。
イエイ。
チケットはね、武道館のチケットは、プレイガイドや、チケット発売サイトで発売中です。ライブ会場でもねまた手売りしてるんで、今もね、
じゃあライブの時に解体するんですね。
そこでも大体の席この辺がいいならみたいなことをちゃんとね、
そこまでいけるんですね。
そう、まあ、細かいところは見せたらちょっといろいろね忙しくなっちゃうから、遅くなっちゃうから、だいたいこの辺の席がいいって言ったら、竹安側で見たいとかさ、前さん側から見たいとか、真ん中で見たいとか、上から見たいとか、それぐらいのことは聞いて、
それ嬉しいですね。
あの前回もねそれやらせてもらって、楽しかったんで俺本
当に。その感じが。
俺ね、俺バンドやるのは本当楽しいけど、俺商売やりたかったこともあるから、楽しいんだよ本当に。
やり取りが。
大変だねって言われるかもしれないけど、全然ねそういう、そう特に楽しいことじゃん。だからね、そう、あ、選んできた、じゃあ選ぶよとか、それのやり取りはね、なかなか、まあ物販いつもやってるけどさ、はい、それとはまた違う、また一段階違うギアが入ってさ、どうかっていうね、そこお客さんも喜んでくれるからね、もうやってて楽しくてしょうがない。
前回踏んでチケット買ったんで、
ね、あ、本当ですか。
ありがとうございます。
ホール行って、ファン同士でどっちで見ますとか喋りながら、
それめちゃめちゃ楽しいですよね。はい、しかもフランカーのライブ現場で
そうだから、ね、だからさっきのね、アウト、キャンプの話じゃないけど、ライブの前から楽しいっていう風になってると思うし、そういうのもなんか一緒にね楽しんでもらえればと思ってます。ふみちゃんからも告知もちろんありますよね。
はい、ポリシックス、今年、去年からやってるんですけれども、はい、メンバーそれぞれの誕生日にバースデーシリーズとしてライブをやってまして、今年はみんなね結構誕生日前半なんで、はい、私矢野の誕生日と終わりまして、8月8日、ボーカル林博之の誕生日、ひろたんと題、はい、しまして、はい、下北沢のクラブ Q でライブがあります。
それ楽しいね。
はい、
誕生日のライブってやっぱ楽しいよね。
なんかもう
ハッピーな空気がね、いつでもライブで楽しいけど、それに輪をかけて、
そうなんです、もう 120% ハッピーでいいわけじゃないですか。
そうだよね、
大手を振っておめでとうって言えるみたいな、うん、その空気ムードが最高なんですよ ね。
それはすごい楽しい、はい、8月8日下北沢クラブ Q、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、楽しかった。あ、本当、またちょっとふみちゃん、じゃあそのキャンプの話もそうだし、
はい、
なかなかね最近ベース飲み会とかもやってないからあれだけど、
ねはい、
小さいベース飲み会でもまた
ちっちゃめで、ね、いろいろ釣りの話とかも聞かせてください。
釣りの話、そう、は
い、
ぜひぜひ
リベンジしたいんで、
はい、お願いします。
はい、
はい、ということで、6月の、月替わりパーソナリティはフラワーカンパニーズのグレート前川が楽しいゲストとお送りしました。収録の模様や番組こぼれ話は番組公式の X とインスタグラムでもアップされてますので、チェックしてみてください。ふみちゃんありがとうございました。
いや本当にありがとうございました。そして前さんマンスリーパーソナリティお疲れ様でした。
ありがとうございます。本当に楽しかったです。では本日はこの辺でさようなら。
さようなら。
ここからはロゴスからのお知らせどうぞ。
皆様への日頃の感謝を込めてロゴスブランド設立40周年キャンペーンを開催中です。第3弾エコココロゴスまとめ買いキャンペーンでは、簡単に着火できてたった1分でバーベキューが始められる地球に優しい燃料エコココロゴスラウンドデコシリーズが対象です。同じ商品を2個お買い上げの方にはさらにもう1個プレゼント。全国のロゴスショップのほか、一部のアウトドアショップ、オンラインストアでも展開しています。キャンペーンは6月30日までです。ロゴス公式ホームページで毎月お届けしている月刊ロゴス。今回は以前大好評だったカルロゴスに続く第2弾、300グラム以下の軽量アイテムを紹介した前回に続き、今回は薄さがテーマの薄ロゴスをお届けします。薄ロゴスでは本体や収納サイズの厚さが5センチ以下という薄くて持ち運びやすいアイテムをピックアップ。アウトドアや旅行などで荷物をすっきりまとめたい方におすすめです。月刊ロゴス最新号は6月16日に更新予定。ロゴス公式ホームページでぜひチェックしてください。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。